というわけで、本日のゲストの今井さんにお越しいただきました。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけで、今井さんに、僕が気になっていることをただ聞くという回でございます。今井さんのがどのようにしてこうね、今の場所にいるのかって話をいろいろ聞きたかったんで、いろいろ聞けたらなと思ってます。
はい。
で、そもそも、こう、どんな感じの、何を経て、今、ここにいるんですか？アメリカにいるんですか？今井さんって。
何を経て、
はい。
何を経て、そうですね。あ、それは会社の仕事としてってことですか？
そうです、そうです。
ああ、それは、そうですね。もともとメルカリで働いていて、で、まあ、自分が入ったのは2014年なんですけど、春ぐらいなんですけど、その時にちょうどまあ US 事業を立ち上げようというのがあって、それが夏ぐらいから始まったんですけど、で、それで、US 向けのメルカリアプリを開発を始めて、それから、まあ、ずっと日本から、開発をやってたんですけど、まあ、プロダクトマネージャーとかデザイナーとかが、まあ、アメリカにいて、だんだんやっぱコミュニケーション的に難しいよねっていう風なところから、まあ、ちょっとアメリカに行かして直接、彼らとやり取りして開発させてくださいって言ってアメリカに来たというのがまあきっかけですかね。うん。
コミュニケーションをスムーズにするためにアメリカに来たっていうのが最初なんですね。
そうですね。そこが多分もともとメルカリは日本からエンジニアを送ることは想定してなくてローカルハイヤーでやろうとしてたんですよね。けどまあ、エンジニアを採用は、そもそもエンジニア向こういない状況で採用ももちろんできないし、全然うまくいっていなかったので、まあ、行きますということで。だいたい多分、最初の数ヶ月ぐらいは、まあ、行ったり来たりで、2016年に、まあ、完全にアメリカに、今日移したっていう感じですね。
ことは、一番最初にアメリカに来たメルカリのエンジニアの一人ってことですか？
そうですね。はい。自
あ、
分が
そう
最
なん
初で
だ。
すね。はい。
おお。もともと、こう、海外に出たいなとか、そういうのがあったんですか？
ああ、すごいありましたね、それは。あって、IBM。まあ、最初に入った会社 IBM なんですけど、 IBM やっぱ入った理由も、まあ、そういう海外のエンジニアとかと働いたりとか、まあ、あるいは海外で働きたいっていうのがあったので、
なるほど。
そのマインドありましたね。
メルカリは US 展開が、何ですか、ちゃんと順調に進んだのか分かんないですけど、こう、長い間、エフォートとしてやってたから、いい機会ですよね。僕も、グノシーに入った理由は US 展開をしてたので、グノシーに入ったっていう経緯がありました。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
うのし、今も US 展開してるんですか？
僕が入ってすぐに US アプリをストアから消したのかな。国内にフォーカスし始めたのがちょうど入った直後だったように覚えてますね。
そう
そう
なん
な
で
ん
す
です。
ね。
はい。そっか。で、アメリカ来たじゃないですか。最初のエンジニア。他に、でも PM とかいたんですよね。
いましたね。PM もいましたし、あとコファウンダーの人も1人。あ、コファウンダーの人2人か。アメリカいましたし。
でも、もう日本の状態とは全然違いますよね、多分ね。
日本とは全然違いましたね。エンジニアもリソース的にはやっぱり全然少なかったので、日本がやっぱりすごい伸びてたから、日本の方をやっぱり手厚くして、まあアメリカはもちろん力入れたいけど、 なかなか難しくて、エンジニアはずっと、Android なんか特にずっと2人で開発してたから、多分1年半ぐらい。
アメリカに2人ってことですか？
いや、日本もアメリカも合わせて2人でやってました。
すげえそれ。
はい。
すげえなー。
そう。やってましたね。で、まあ途中から1人2人と入ってきて、だんだん人数も増えてきたんですけど、だからコードベースも最初は日本とアメリカも共通したものがあって、それをこう、まあ失敗した抽象化なんですけど、抽象化の話になっちゃうんですけど上手に抽象化できずにこうというのもあるし、まああとその US とやっぱ日本でやっぱり求めて、ユーザーが求めるものって全然やっぱ違うってことが分かってきて、そうするとやっぱ仕様自体も全然変わってくるので、まあ、最終的に、まあ、全然やっぱり違う体験を提供するために新しいアプリをメルカリ、US では作り直すっていう風になったってことですね。
作り直したんですね、あれ。
作り直しましたね。
なんか青いアプリ。
そうですね、紫かな。はい。
紫か。
はい。青紫。そうなんだ。
じゃあ、もうあれとかもユーザーリサーチとかを経て、アメリカの動向を聞きながら、もう01で作り直すみたいな、そんな感じだったんですか？
そうですね。はい。
もうそれは
デザインから、もうローカルの人と一緒にデザインをして、いろいろ作ってましたね。
ちなみにアメリカに来てまず最初に大変だったこととかってあります？
まず最初に大変だったことなんでしょうね。いや、まあ普通に日常生活大変だったと思うんですけどね。
あ、
やっぱりまず家借りるとこからですね。家借りるとき大変だったし、家探しが大変だったし、
家探し大変だったんですか？
大変でしたね。だって何も情報とかがやっぱないですし、探し方も分かんなかったし、今でこそもう知ってますけど、分かんないからいろいろ人に聞いたりとかして、なんかその代理店、日本人の駐在者向けのなんか家探しサービスみたいのがあって、でそこに依頼すると、まあおすすめの物件探してくれて、で、まあ、契約が成立すると、その家賃1ヶ月分を支払うみたいなのがあって、まあ、今考えたらどう考えても詐欺なんで、詐欺じゃないです。詐欺じゃないけど、まあ、ぼったくりだなと思うんですけど、いや、本当そういうの使おうかなって思ったぐらい分かんなくて、最終的にクレイグスリストで、まあ、たまたま見つけて、日本人の人で、ちょっとたまたま連絡取ったら、その人が日本人で。
おぉ。
いい方だったんで、その人から部屋を借りたっていう感じですね。
しかも初めて、このベイエリアで初めての家探し、東京から来てっていうと、家賃も高いし、で、どのエリアにしたらいいかも分かんないし、で、日本みたいに敷金、礼金あんのかもよく分かんないし、みたいな、まあ、分かんないだらけですよね。
わかんないだらけでしたね、本当に。そう、多分普通の例えば駐在者とか、あるいはまあわかんないですけど、ビッグテックに入ってそこからその L1 とかできてる方とかだと、まあなんかガイドラインとかが多分おそらくあってとか、その何ですかね、多分社内で総務的な人がサポートしてくれていろいろやってくれると思うんですけど、まあ本当に立ち上げゼロからのスタートだから、誰も何も知らない状態で突撃してって、会社のドキュメントも何にもなかったので、まあ何かこう新しいことやったら会社の社内のウィキに、例えばレンタカーの借り方とか、水道の契約の仕方とか、スマホの契約の仕方とか、そういうの全部書いてって、はい、やってましたね。
確かにな。いや、そう、水道ガスも分かんないし、てか、そもそも何を契約したらいいか分かんないですからね。
分かんなかったですね。
東京ガスみたいなのないですもんね。 なんていうの、カリフォルニアガスじゃなくて PG&E っていうのがあって、そこにお金を払うんですもんね。
はい。
うん。
うん、いや、マジで分かんないことだらけで、よう、よくやったなという感じです。今よく考えてみると。
そうですよね。はあ、それが最初の大変だったこと。
はい。
仕事面はどうですか？なんか、結構、アメリカに移ってきて、なんだろう、うん、大きな変化だったと思うんですけど。
そう。まあ、今考えると、あんまりなかったような気がしますね。なんかすごく打ち解けられて、うん。向こうの、向こうというか、まあ、US か。US のチームのメンバーともすごい打ち解けられたし、PM とも、PM もローカルの人だったんですけど、
うんうん。
仲良くやってたし、うん。そんなに大変なことはなかったんですけど、一番やっぱ大変だったのは、まあ日本とのやりとりがすごい多かったので、その辺の大変さはありましたね。うん。さっきも言ったように、そのコードベースがやっぱり共有してたので、はい、日本とアメリカで、日本のこう仕様変更が、US の方にもろに影響が来るので、そのためにその開発の順番とかいろいろ考慮したりとか、うん、連携部分がやっぱ大変だったっていうのがありますね。
なるほど。
うん。だからそうそう、なんか当時クックパッドも US 進出を考えているっていう話があって、で、うん、クックパッドの方たちが相談に来られて、で、まあ、コードベースとかどうしてますかとかいう話になって、まあ、我々はコードベースを共有して、まあ、一部のローカライゼーションをやってますっていう話をしたんですけど、結局、うん、そのディシジョンは、まあ、あまり良くなかったので、クックパッドの方たちには、まあ、悪いことというか、まあ、あまりいいアドバイスはできなかったのかなっていう、ありますね。まあ、結局、クックパッド US 撤退したから、あんまり、あれですけど。
はい。
うん。
なるほど。そんなわけで、紆余曲折を経て、アメリカに来て、そして、気づいたら、チョンプに移りと。
はい。
なったわけですけど、ちょうどあれですよね、時を前後して、お子さんが生まれるわけですよね、アメリカで。
はい。
アメリカで産んだんでしたっけ？
アメリカで生まれましたね、うちの子は。
え、アメリカで、僕ちょっとこれ気になって、アメリカでこう産むってのはどうなんですか？なんか、いや気になってるのは、その、なんだろう、まあ、語学的なハードルとか、あとは、仕組み的なとことか、あと、あ、費用も気になるし。
ああ、費用は安いかったと思いますよ。保険が、なんか出産はめちゃくちゃカバーされるんですよね、なぜか。うん。
そうなんですね。
あ、出産費用自体は確か全部で、40K、50K ぐらいだったと思うんですけど、だから400万、500万ぐらいだったんですけど、最終的に払ったのは250ドル。
そんなもんなんだ。
めちゃくちゃカバーされましたね。まあ、うちが一番保険手厚いのにしたっていうのもあるんですけど、してたっていうのもあるんですけど、うん、だいたい250ドルだったんで、すごい、まあ、ただ日本と違うところは、アメリカで出産すると病院に滞在できるのが本当、生まれてもう2日後ぐらいには退院しなきゃいけないっていう。日本だと生まれて、まあ、1週間ぐらいは入院して、まあなんですかね、いろいろ手続きとかやるんですけど、アメリカはもう、あ、生まれました、じゃあ明後日には、まあ明日か明後日には、まあ 退院してくださいねっていう感じだった。
帰れるもんなんですか？まあ、帰れるのか。
帰れちゃうんですよね。まあ、理由はあれなんですよ。アメリカは無痛分娩なんで、そのお母さんの負担が少ないんですよね。なので、まあ、生まれた後に体力回復が早くて、まあ、2日後にはまあ普通に、まあ、車椅子乗ってたけど、動ける、ある程度動けるぐらいにはなっていたっていう。なんで、もう、さっさと産んで、さっさと出るみたいな。
はい、すげえな。
そう、
まあ、結構、はい、あれですね、大きな変化って、アメリカで子供が生まれるって結構大きな出来事な気がしちゃうんですけど。
うん、そうなんですかね、わかんない、周りにそういう人ばっかりだから。
そっか。
はい、手続きとかはめっちゃ簡単ですよ。病院が全部用意してくれて、適当にサインして、はい、で、あと、何ですか、市役所持ってったら、出生証明書が出て、まあ、アメリカ国民ですね、みたいな。パスポート、
そんだけなんです。
作ります、つって、図書館でパスポートなんか作るんですよね。写真撮って。へー。はい。図書館に持ってって。
赤ちゃんのままで写真撮るんですか？
そうです。はい。
すげえな、それ。
はい。だから、そんな大変じゃなかったですね。
それって日本にも提出するんですね、バースサーティフィケート。
します、します。日本は日本で、領事館に行って、なんか書類出すんです。そっちの方が大変でしたね。あと、タイムリミットがあって、そっちは。3ヶ月以上以内に出さないと、日本国籍取れないってことで、結構、なるはやでやりました。3ヶ月以内に日本にその資料が届いていないといけないから、書類いっぱい書いたりして、紙での書類を出さないといけなかったりして、
そ
っち大変でしたね。
そっか、うん。そういうプロセスは日本はな、大変そうですね。
そうですね。アメリカの方がその辺の手続きは、はるかに楽でしたね。何のトラブルもなかったし。
ちなみにそうやって徐々にこうアメリカ社会に溶け込んでいく中で、またこう大変なことシリーズはだんだん変わってくると思うんですけど、その頃になんかこんな大変なことがあったみたいな話ってあったりします？
なんでしょうね。いやー、今んとこそんな、ないですけどね。思いつかないです。
世の中の人がこう、不安に思ったりするほど、難しいことってそんな起きないで、意外とこう、何事もなく。
ないですけど、まあ、多分それは、例えばですけど、今家を持ってないとか、家を買うと多分なんかまたすごい大変な気がするんですよね。とかそういうライフイベントをまだ経験してないから、それは、はい、あるけど、まあタックスリターンとかですかね、自分の場合は。
それはどういう、はい、
いや、そのメルカリでのストックオプションがあって、ちょっとそのストックオプションが特殊なストックオプションだったので、初期いろいろその手続きが大変だったり、税金の支払いが大変だったり、弁護士200万、いくら払ったんだ ?200 万ぐらい多分払ってんだよな。
すっげえ。
やばいですよね。もう悲しくなるんですけど、今考えると。その税金ですね。税金はすごい大変だったっていう。
その日本とこっちと、プレゼンスが両方あると難しいですよね。
そうなんですよね。多分どっちか片方だとすごい簡単なんですけどね。
そう、僕はその点もずっとどっちかなので、 楽でしたね。
うん、そうですよね。
なるほど、
はい、
ちなみに今チョンプでこうチョンプに入り、そして紆余曲折あり CTO になりってこう徐々に変わってきてますけど、なんか CTO というポジションについてなんか変わったこととかってあったりします？
変わったこととしては、まあ経営側になったっていうのは大きいなと思っていて、まあこれまではなんか、まあなんか不満があったらその文句を言ったりとか、まあいろいろ反対するっていう立場だったんですけど、まあ今はなんとかこの前に前進するために、まあみんなをこう巻き込んだりとかする必要があったりとか、まあ会社の方針として、まあなんかこう、まあ、みんながちょっと違和感を感じるようなことでもうまいこと説明して、まあやる気になってもらうっていうところがやっぱ変わったなとは思いますね。うん、やっぱ経営者側というか会社をドライブする側じゃないと見えてないことって結構あるんだなっていうのは、はい、あって、だから、うん、結構その何ですかね、ビッグテックとか、まあビッグテックだけじゃないかもしれないんですけど、よくなんかそのこう社員が声を上げて経営層にこう何かを言うとか批判するとかって、まあ、やってますけど、まあ経営側からしたら、まあ、やっぱいろんなことを考えて今のこの判断をしていてみたいなのはあって、結構苦悩はでかいんだろうなっていう。彼らもそのイーブルでやってるわけじゃなくて、会社のためにまあ下した決断とかも結構あると思うので、難しいところはあるなっていうのは最近思うとこですね。うん、
従業員の視点と経営者の視点
ですね。だからあれだから、よくなんか社員も経営者の視点を持とうとか言うけど、まあそれは結構無理だなっていうふうに思いますね、実際に。
うん、
本当の意味でやっぱりそういうふうになるっていうのは難しいとは思います。
うん、うん、確かにな、
うん。
しかも大きい会社になると人も多いですからね。人もいいし、みんなパワー持ってるし。
うん。うん、
なるほど。
で、ね、
それは新しいスキルセットだし、面白そうですね。僕もそれはいつかやらなきゃいけないなと思ってることで。
それは、そうですね。だから技術的な判断とかも、やっぱり、あんまり、なんていうんですかね。いい加減な判断みたいのはやっぱりできなくなってくる。いい加減っていうか、別に今までいい加減にしてたわけじゃなくて、まあそのチャレンジングな判断するときはそれなりのなんかやっぱリターンみたいのを考えてちゃんと決めなきゃいけないっていうのはやっぱ出てきたりっていうのもありますね。
うんうんうん、ちなみにそういうポジションになると関わる人が変わるのかなって勝手にイメージ持ってたんですけど、そういうのってあったりします？
あ、それ社外的にですか？社内的に、
ね、はい、社外的に、なんかインベスターと会ったりとか。
ああ、自分の場合はそんなにないですけど、まあただ例えば AWS の人とまあ話したりするんですけど、そういうのは自分がまあ要は社外のそのサードパーティーのサービスのなんていうんですかね、窓口となっていろいろハイレベルなディスカッションしたりとかっていうのはまあ確かに増えましたね。
うんうん、
うん、
なるほど。
特にけどそれ以外はないですね。インベスターの方と話すとかも今のところはないですね。うん、それは CEO が、うんうんうん、やっているので。
なるほど、
はい、
そっか、そういう役割分担はありますもんね。
ありますね。
なるほど。いや、面白かったです。ありがとうございます。
はい。
はい。というわけで、今回は今井さんに、質問をしようという回でした。感想やコメントは、ハッシュタグ todayislandfm で、つぶやいてください。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。